ゼロ戦の藤原です。本日は爆発的に売り上げを上げる拡散型クロージングとはについてお話ししていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。藤原さんは爆発的に売り上げを上げたいなっていうふうに思わないですかね。
思います。
思いますよね。で、はい、その時にやらなくてはいけないのが2つありまして、まずは集客っていうことと、はい、あとは集客をお金にするっていうセールスの部分ですね。
はい、
この2つがあれば簡単に言うとですね、1人で10億まではいけます。
おお、なるほど。
1人ですね、たった1人で、社員とか雇わずに、はい、たった1人で10億まではいけるのがこの集客とセールスのパワーでもあるんですよね。
はい、
でももしですよ、従業員もいるのに10億いってないとしますよね。その会社自体10億いってないとしたら、はい、それは何かを間違ってます。
そうなんですね。
無駄なことをやっているとか、変なときに時間を割いているとか、
はい、
うん、非効率なことにお金を使っているとか、何かおかしいってことですね。
はい、
うん、で結構みんなすぐ人を雇うとかマネージメントって言ってすぐなんか人の方に行っちゃうんですよ。
はい、
10億もいってないにもかかわらず、もう自分の嫌な仕事を押し付けて、で、はい、嫌だからっていうことを、そういう変な理由でもう人を増やしちゃったり、あとはもっと売り上げを増やしたいっていう割には自分が結局的には楽することを考えちゃってるんですよね。
あー、確かにそうですね。
テレアポが嫌だから、じゃあ人を雇ってやらせようとか、
はい、
営業行くのが嫌だから、じゃあ誰かを営業マンを雇って行かせようとか、
はい、
結局それって自分がサボるためじゃないですか。
はい、
でそんなやり方で人ってついてきますかね。
ついてこないですね。
ついてこないですよね。だから、はい、これは考えなくてはいけないのが、もうとにかく10億までは集客とセールスオンリーなんですよね。
はい、
で10億超えてから初めてマネージメントっていうものが出てくるんですよ。
はい、
でなんでかっていうと、10億ぐらい超えてくるとある程度の、うん、市場の中における自分のブランドってものができてくるわけですね。
はい、
それはライバルさんだったり顧客さんに対して、ああの会社ねっていう、そういう認知も広がってくるわけですよ。10億ぐらいやってくると。
はい、
うん、でもそれを以下ですよね。1億とか5000万とか3000万とか、これから立ち上げるみたいな人がいきなり人を雇っちゃったらどうなるのかっていうと、はい、コストばっかかかっちゃうんですよ。
そうですね、
もう売上上がんないからみたいな。
はい、
うん、だからもっと売上を上げるっていう、その一つに集中するのであれば、集客セールスにとにかくフォーカスしてお金を突っ込むしかないですよね。
はい、
うん、で今はね、藤原さんというものは郵送 DM を使った集客の方法っていうものをやられてますよね。
はい、
うん、でその、まあ、郵送 DM のいいところが、まあ、まずは、まあ、調整することができますよね。
はい、
うん、だって数を送ればその反応率で収穫数っていうのが決まるので、じゃあまずは練習で少しのところからっていうことであれば、まずは対面セールスってことができますよね。
はい、
で対面で売る、対面売るっていうことを繰り返して繰り返して繰り返していくことによって、まあ、売り上げが少しずつあれ増えていくっていうやり方ですよね。
はい、
うん、でそこでじゃあ DM、 郵送 DM を送って対面セールスをやって売り上げになりました。でそしたら嬉しくなるから、もっと増やしたいなと思わないですか。
思います。
その時どうします、藤原さんだったら。
まあ、どうするかというと、まあ、リストの数を増やしていって、もう送る数を単純に増やすっていうことをやるだけ、うん、広告費を上げていくっていうだけですかね。
うん、そうなったらまずは集客数が増えるっていうことですよね。
はい、
ステップ1としては。
はい、
だから配信数の郵送 DM の数を増やすことによって、で集客数が増えて、で今までの対面セールスをやることができれば売上がアップっていうのがまずステップ1ですよね。
はい、
うん、あここまで来たぞっていう感じですよね。
はい、
でもじゃあ次考えるべきことなんですけど、じゃあ集客が増えたとしますよね。
はい、
でも対面セールスをやってったら結構パンパンになるから、どういうふうに思います、大変だなと思わないですかね。
そうですね、大変で時間が足りなくなるなって思いますね。
思いますよね。
はい、
確かにそのやり方をやれば、まあ、売り上げ上がっていくから、まあ、嬉しいんだけど、でも対面セールス毎日対面嫌だなみたいな。
はい、
で時間がなく、時間がない、時間がないっていう、やればお金になるのは分かるんだけど、でもその分時間がみたいになっちゃいますよね。
はい、
うん、苦しくならないですかね。
そうですね、苦しくなりますね。
うん、でそこで出てくるのがステップ2になってきて、その対面セールスのやり方を今回のテーマでもある拡散っていうふうに広げていかなくちゃいけないわけですね。
はい、
うん、で拡散クロージングってそもそも何なのかっていうと、1対他のモデルを導入するってことですね。
ああ、一対他のモデルですね。
言い方変えればセミナーです。
ああ、セミナーなんですね。
セミナークロージングって聞いたことあります？
あ、聞いたことあります。
うん、これただのセミナーとセミナークロージングってもう似て非なるものですね。
違うんですか？
全く違います。
そうなんですね。
もう結構みんなそこ、まあ、特に法人の人はセミナーっていうのは知ってるんですよ。
はい。
オンラインセミナーとか最近流行ってるし、またね、今までも歴史の中でセミナーっていうものを参加されてきた方も多いと思うので、あ、セミナーっていうのはこういうもんだねみたいな知ってるんですよね。
はい。
ただその大半のセミナーがセミナー完結版なんですよね。
ああ、確かにそうですね。なんか満足、あ、いいこと聞いたっていう、まあ、勉強しに行く場所っていうようなイメージがありますね。
そうなんです。今すごいいいこと言ったんですよ、うん、
はい。
セミナーイコール勉強しに行く場所で、そこで何かを提案される場所とか商品を買う場所ではないっていう考えなんですよね。
そうですね。
じゃあこれ逆の立場で考えれば分かるんですが、今郵送 DM を送りました、リストを増やしました、集客数がいっぱいになりました、でそこから対面営業っていうものを切り替えてセミナーにしました。
はい。
でもそこで完結版でいいことを聞いたなっていう、あ、勉強させてもらいました、ありがとうございますっていう人が増えたらどうですか？
嫌ですね。時間だけが取られるっていうイメージですね。
そうですよね。
はい。
だって今まで藤原さんって何百万って商品売ってきているのに、個別セールスの時には売ってきているのに、はい、それがいきなりセミナーになっちゃったら3000円とか5000円で、5000円の1人当たりの単価が積み上がっていくだけなんですよ。
はい。
何人集めなくちゃいけないんだと思わないですか？
そうですね。
もうそれってもうただの講演会でしょみたいな話になりますよね。
はい。
うん、でもみんなほとんどの会社の人はセミナーイコール勉強することで、そこで、あ、いいこと聞いたねっていうことで終わっちゃってるんですよね。あとは商品発表会みたいな、商品を発表するだけで、このあとはじゃあどうすればいいんですかみたいな、
そうですね、
ファストレーションを抱えてしまうみたいな感じですね。
はいはい。ちょっと最後にちょっと紹介しますってから商品バンド出して終了っていう形ですね。確かにありましたね。
ね、よくあるケースですよね。はい。じゃあそれで売れるのかって言ったら、まあ売れないですよ。
はい。
まあ売れない。ね、なんでかっていうと、
はい、
一般的なただのセミナーとセミナークロージングっていうものは全く違うって言ったじゃないですか。
はい。
うん。で何をしなくちゃいけないのかっていうと、セミナーの中でセールスを仕掛けなくちゃいけないんですけど、
はい、
じゃあガンガンガンガン売り込み売り込み売り込みのセミナーに参加したいと思います？
それは絶対嫌ですよ。すぐ帰りたいですね。
帰りたいですよね。
はい、
うん、だから表面的にはすごい、ああこれは素晴らしいっていうふうに思ってもらわなくちゃいけないわけですよ。
はい。
うん、でも満足をさせたらそこで終わってしまうわけですよね。あ、まずはこの今日教えてもらったやつを勉強させてもらいますって言ってやらせてもらいますみたいな話になるので、お金にならないじゃないですか。
はい。
だから満足っていうものは敵なんですけど、
はい、
じゃあ不足点を作ればいいってことだじゃないんですよね。だからこう出し惜しみして、
はい、
なんかもったいぶってる人に対して信頼ってできますかね？
それはできないですね。
嫌ですよね、
はい、
教えてもらうのは全部教えてもらいたいじゃないですか、
はい、
うん、でも満足をしてしまったら先ほど言った通りにそこでは買ってもらえないんですよね、
はい、
このセミナークロージングっていうものは実はやり方があるってことなんですよね。
そうなんです
ね。やればいいってことではないんですよ。セミナーをやればいいってことはなくて、最近流行ってるじゃないですか。なんか集客はこちらでやりますんで、セミナーは登壇してくださいって言ってやってる人いますよね。
はい、やってます。
うん、でも大概そういう人たちってセミナーまだ行けるんですけど、そこで売れないんですよね。
確かに。
もうみんな、あ、満足しましたって言って、しかも最後のアンケートとか取って、いや満足満足満足って なるとしますよね。9点とか10点とか満足しましたってなりますよね、
はい、
なのに売れないって人っていっぱいいますよね、
はい、
なんでこんなことになっちゃったのかというと、お金を払うレベルにはないよっていうことなんですよ。
なるほど。
5000円分の価値ですねっていうことですね。セミナー代の5000円分の価値は9点とか10点ありましたけど、その後の100万とか200万払う価値はありませんねっていうことなんですよ。
はい。
だ結構みんな満足っていうその表ですよね、評価制度を見て、ああよかったなのに売れないって余計なんか迷子になっちゃうんですけど、
はい、
うん、でもそれはもう意味がないんですよね。だってこれはデートもそうじゃないですか。デート全部おごってあげて、全部言うこと聞いてあげて、でも付き合いたくありませんっていう人っていますよね。
ありますね。
うん、そういうものと同じですよね。
うん、
でも付き合いたくがありませんっていう人に対して、また デートしておごってあげようと思います？
いや、思わないですね。
思わないですよね、
はい、
だから先がある人がだからこそ、じゃあ次のデートとか付き合いとか結婚ってやってきますよね。
はい、
うん、だからこれはお互いのことを考えてちゃんと提案する、あとはその提案というものもちゃんと売れるような構成でやるっていうことになってくるわけですね。
はいはいはい、はい、
でじゃあここで少しヒントを出しておきたいんですが、大事なのは個別で売れた、まあ、パターンってありますよね。
はい、
だって今まではセミナーやる前は個別クロージングやってたわけなので、
はい、
うん、だからまずはそこで1人2人3人っていうふうに売れていると、まあ、共通点みたいなものが出てくるので、その共通点をまずはセミナーの要素として使うということですね、
うん、
ベーシックに話として、
はい、うん、
でただこれだけだと、まあ、どうしてもその1対1の時には売れてたんだけど、でも1対多っていうセミナーの時には売れないっていう、まだねそういう不足点っていうものが出てくるので、
はいはいはい、
何の要素を付け加えればいいのかっていうと、2つのうん、エッセンスみたいなのを入れなくちゃいけないってことなんですよね。
どんなエッセンスなんですか？2つ。
これは仮想的とあること前提ってものですね。
仮想的、
うん、
仮想的あること前提、
うん、まあ、その人たちがやってきてジレンマを抱えているものっていうものを仮想的に挙げて、であること前提というものは商品を使った、まあ、その先の未来っていうものを先に伝えておくってことをやるわけなんですけど、
はい、
うん、こういったことをやらないと実はセミナーでは売れないんですよね。
そうなんですね、うん、
でも結構みんなセミナーをやりましょうとは言ってくれるんですけど、じゃあどういうセミナーをやればいいのとか、どういうふうにしたら売れるっていうことは教えてくれないんですよ。
はい、そうですね。
結構みんな何をやるっていうことだけですよね。セミナーをやりましょうって言うんですけど、 How to のどうやってっていうところを教えてくれないから、だから売れないんですよね。
はいはいはい、うん、
だから今回ね、爆発的に売り上げを上げることはもちろんできます。このセミナークロージングというものを取り入れればできます。ただ今みたいなそのどうやってっていう部分を知らないと、やはりね、せっかくの集客がお金になっていかないので、それはね、もったいないですよね。
はい。
うん。だから結構最近はね、セミナー集客やりますよとか言ってる人も多いんですけど、僕の知り合いでそれにハマっちゃった人がいて、
はい。
1回結構広告費をかけてやってくれたらしいんですが、500人ぐらい集客したらしいんですよ。
はいはいはいはい。
でも20人も制約しなかったって言って大赤字だったって言ってましたね。
そうなんですね。
もういやー大変だったよみたいな。でしかもそれを最終的にはかぶらされたので、
はいはい、
結構うわーもう疲弊してました。でただこれっていうものは、まあ、今の YouTube っていうセミナーではありましたけど、もう別にこう他の人だと電子書籍セミナーみたいなのをやって、
はい、
同じような感じになっちゃって、集客はそこそこ、まあ、500人もだったり、そういうね、何百人っていうことではなかったんですけど、100人も集まらないぐらい、何十人ということであったんですけど、結局的に集客する時にお金かかるじゃないですか、
はい、
でお金がかかったものに対して制約はしなかったので、結果的に赤字っていう風になったりもしましたね。
そうなんですね。
だからといって最近だったら、じゃあ集客の部分は出来高制度でいいですよっていうのって増えてるじゃないですか。
はい、増えてますね。あ、
それってテレアポとかもそうだと思うんですけど、うん、そのテレアポに対してお金を払ってくださいっていうのよく聞かないですかね。
あ、聞きます聞きます。
そうですよね。それがインターネットになっているケースも最近あるんですよ。
はい、
セミナーに集客しますので、じゃあセミナー集客できた人数だけをお金払ってくださいっていうのもあるんですよね。
はい、
うん、でもそこで注文が取れなかったらどうなっちゃうんですかね。
もう大赤字ですね。
赤字になっちゃいますよね。
はい。
そうなんですよね。だから結構みんなその集客っていうところしか指導をしてくれなかったり、代行っていうふうにしてくれないんですけど、
はい、
藤原さんがうまくいってるのは、ちゃんとこの集客とセールスをこの一緒に合体化してやってくれるっていうか、教えてくれるっていう、まあ、集客の部分はね、まあ、代行したりもやってますけど、
はい、
合体っていう概念があるからちゃんと売り上げになるっていう部分がありますよね。
そうですね、
うん、でもテレアポ会社はセールスに対して指導してくれないんですよね。
はい、そうですね。
でセミナー集客会社っていう最近ねインターネットで流行ってるところも教えてくれないんですよ。
うん、
うんうん、で結構みんな集客を人任せにしちゃうっていうか、あ、それはじゃあ そちら側の会社でやってくださいっていうふうにやっちゃうんですけど、ノウハウが溜まっていかないから、
はい、
だから再現することができなかったり、広げていくことができなかったり、あとはそのセールスにつなげる時の整合性が取れなくて売り上げにつながらないっていう罠になってきちゃうんですよね。
そうですよね。
今日ね、冒頭でお話しさせていただきましたが、10億まではとにかく集客とセールスの合体だけなんですよ。
はい。
この合体っていうふうに考えないで、それぞれ別々で考えるから全部が無駄になってきちゃうわけですよね。
はい。
うん、だからそういうこともちゃんとね踏まえないと、今回のね、せっかく集客ができてもお金にならないっていう、こういうね罠にはまってしまいますので、ぜひね今回の、まあ、テーマではある爆発的に売り上げ上げる拡散クロージングとはという、その拡散というものはセミナーだったわけなんですが、そのセミナーでねお金を得るためにも、ちゃんとね今回のステップっていうものを何度もね聞いていただいて、そしてねまずは対面からやって、でその対面の共通点を広げていくだとか、距離感だとか時間っていうものもね、ちょっと意識しながらやっていただければと思います。藤原さん、なんか今日の話を聞いて、うん、なんかどういうふうに思いました？
そうですね、まず集客集客集客っていう人が多いんですけども、
うん、
なんかまあそれだけじゃダメだなって、やっぱセールスのセットじゃないとダメだなっていうのを改めて感じましたね。
ああ、そうですね、
はい。
でも結構藤原さんもね、法人さんをクライアントさんに持たれていろいろサポートされていると、
はい、
結構バラバラで考えてる人って多くないですかね？
そうですね、多いです。
多いですよね、
はい。
だから集客代行会社にとにかく集客してくれるさえすれば、あとはこっちの方でやっときますって言って、なんかお互いが別みたいに思っちゃってますよね。
そうですね、別っていうのを思ってますね、
うん。でも藤原さんがクライアントさんたくさん見ていて、売上ちゃんと集客を売上に変えている会社ってセットになってますよね。
はい、セットで教えてます。
うん、やはりね、もう何でもセットで考えていかない限り、未来というものはね作ることができませんので、ぜひね今回のお話もお役立ていただければと思います。ではありがとうございました。
ありがとうございました。